こんにちは。集まれ心理学の森、17回目の放送スタートです。今回もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。私は現在ラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりまして、他にもね、ナレーターや声優として活動しています。お聞きいただいておりますこの集まれ心理学の森は、昨年ですね、2020年の10月から放送を開始いたしまして、たくさんの方に聞いていただいております。ありがとうございます。今回がね、17回目の放送になりますが、今回もぜひ最後まで聞いてくださいね。この番組はインターネット放送局リフリーネットでお送りいたします。さてさて、今回もね、この番組では私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして、新たな自分を発見していただき、実生活にも活かしていただける内容をお話ししてまいりますが、今回の放送がね、7月5日から配信開始ということで、実はね、私はつい先日誕生日を迎えたばかりというタイミングなんですよ。せっかくですのでね、集まれ動物の森というゲームの中で、自分のね、誕生日を迎える時のイベントについて、今回はね、少し詳しくお話しさせていただきます。まずはね、誕生日の当日、ゲームを起動して自分の家から出ると、住民がね、待っててくれているんですよ。でね、そのね、待ってくれている住民の家に招待されて、住民たちがね、誕生日パーティーを開いてくれるんです。そしてね、そのまま誕生日のパーティーを楽しむことになるんですけれどもね、この時、注意が必要なことが一つあってね、それは自分の服装なんですよ。起動してすぐにね、パーティーに行くことになりますので、着替える時間がないんですよ。前回セーブした時に着ていた服装で自分の誕生日パーティーに出席することになりますので、誕生日のね、前日とかね、セーブするとき、誕生日パーティーにふさわしい服装に着替えておく必要があるんですよ。起動してね、すぐパーティーですのでね、着替えている時間がないんですよ。そしてね、家の前でね、こう一人の住人が待っていてくれるんですけれども、その住人のお家がパーティーの会場となっています。そのままね、その住人のお家に行くと、そこにはね、何人かの住人が待っていてくれて、パーティーが始まります。ちゃんとね、パーティーの飾り付けなんかもしてあるんですよ。このバースデーイベントに参加する住民は、ランダムではなくて、親密度の高い住民が選ばれるようですよ。同じ親密度の住民がね、複数存在している場合は、まあ、その中でランダムに選ばれるということなんですがね。そしてパーティー会場について、用意されているバースデーケーキのろうそくを消した後に、住民から誕生日プレゼントをもらっちゃいます。何が入っているかはね、お楽しみなので、この誕生日パーティーが終わったら開けてみることになりますが、誕生日パーティーの後半にはね、ピニャータ割りというのが、ね、開催されます。天井に吊るされたピニャータをね、A ボタンを連打して割っていってね、ピニャータを割るとバースデーカップケーキを入手できるのですが、ピニャータを早く割るほどたくさんバースデーバースデーのカップケーキが入手できるんですよ。ちなみにこのピニャータっていうのをね、皆さんご存知ですかね。私は実はね、このゲームのこのイベントで初めて知ったのですが、ピニャータというのはメキシコのお祝い事によく使われていて、イメージとしてはそうですね、日本のくす玉に近いようなものです。紙で作られたね、型箱の中に、ま、キャンディーなんかのお菓子を入れて、それを吊るして叩いて割るものなんだそうです。日本のくす玉と違うところはね、その場にいるみんなが交代で棒で打って割れるまでのこう盛り上がりをね、楽しむ感じになっているところですかね。割って壊すという動作で悪いものを追い払うという意味で、縁起がいいものとされているそうです。私はね、この集まり動物の森のゲームの中でしか体験したことがありませんが、いつかね、現実でもやってみたら面白そうですよね。さてさて、そのピニャータを割るとね、最大で10個のバースデーカップケーキが入手できます。早く割れば割るほどたくさんもらえるのでね、割るときは A ボタンを連打して早く割るように頑張って割ります。 このね、入手したバースデーカップケーキなんですが、住民に渡すとね、バースデー家具というのをもらうことができるんです。これはね、住民との親密度に応じてお返しが変わり、同じ住民に何度も渡すことはできないんだそうですね。はい。で、このね、バースデーカップケーキは自分で食べることもできるんですよ。食べるとね、フルーツと同様にね、ちょっと力が湧いてきて岩を壊したりすることも可能なんですが、年に一度の誕生日にしか入手できないアイテムなので、食べてしまうことはあんまりおすすめではないですね。バースデーカップケーキは置いてもね、こう見た目は変わらなくて、カップケーキの見た目のままでとっても可愛いので、もしね、余った場合はね、飾ってみるのもいいんじゃないでしょうか。その他ね、誕生日の時、曜日に関係なく、集まれ動物の森の世界で大人気のミュージシャンのね、犬のトタケケというのがね、来てライブを開催してくれるんです。バースデーライブで開催してもらえるんですよ。このライブに参加すると、誕生日限定の曲、君の誕生日という曲ももらえるので、ぜひね、このライブ立ち寄ってみるのおすすめです。ちなみにね、このミュージシャンのトタケケさんは、毎週土曜日に島にライブに来てくれていますけれどもね、土曜日に何かイベントがあるときは日曜日に来てくれていますね。トタケケさんの曲はね、結構たくさんあるんですよ。全部で95曲もあります。いろいろなね、曲調の曲がありますが、私のお気に入りはね、ケケディキシーという曲です。もしね、動物の森やってる方いたらね、曲、どんな曲かね、聴いてみていただけると嬉しいです。そうそう、このね、集まれ動物の森のね、サウンドトラック3種類がね、先月発売になったんですよ。誕生日にライブを開いてくれる人気キャラクター、トタケケによる楽曲の数々をインスト版で収録したトタケケミュージック集も発売されています。あとはね、ゲーム内で流れる BGM を収録したBGM 集もあるんですよ。このね、BGM 集とトタケケミュージック集の2つを豪華ボックスに収録した初回数量限定生産版なんかもね、あるんですって。内容をね、少し詳しくお伝えしますと、集まれ動物の森オリジナルサウンドトラック BGM 集。こちらはね、価格は4950円で、内容がね、CD が4枚入ってるんです。173曲収録されています。で、トールサイズデジパック仕様だそうで、集まれ動物の森ゲーム内で、1時間ごとにね、BGM 買うんですよね。このね、変化する1日の BGM を、天候別アレンジも含めて全曲収録されています。そう、このね、BGM、天気によってね、変わるんですよね。現実でもね、ゲーム内の時間や天候に合わせた BGM をね、楽しむことができますよね。他にもね、島内の各施設やイベントごとの BGM などおなじみの全曲を含めて173曲もねあるんですね。4枚の CD に収められていますということでね、ボーナストラックなんかもあるようです。そしてね、先ほど紹介した、集まれ動物の森、トタケケミュージック集、こちらなんですけれどもね、価格は4400円で CD3 枚組95曲ね全部入ってますそうです。シリーズでもね、おなじみの人気キャラクター、トタケケの楽曲をインスト版で全95曲収録した3枚組の CD です。ゲーム内ではね、特定のタイミングや条件を満たさないと入手できない楽曲が CD ではね、手軽に楽しめちゃいますね。はい、こちらね。歌声は、ね、入っていなくて、インスト版ですのでね。トタケケの歌声聞けるかなと思って、それはね、ちょっと聞けないんだそうですけれどもね。あ、そうですね。お話をね、ゲーム内での誕生日のイベントに戻しますけれどもね。誕生日になるとね、母からのお祝いのメッセージ、届くんですね。こちら、メッセージが書かれた手紙と、母の手作りケーキっていうのが送られてくるんです。集まれ動物の森のね、ゲーム内ではね、時々季節ごとにですかね、母からの手紙っていうのが、ね、送られてくるんですよね。プレゼントもね、ついていることが多くてね、誕生日にもちゃんとお祝いの手紙と、そしてプレゼントが届きます。誕生日に送られてくる母の手作りケーキは、ケーキというアイテムなんですが、食べることはできないですね。 飾り用のケーキなんです。リメイクはねできるので好きな見た目に変えて飾って楽しむことができます。リメイクっていうのもね面白いんですよね。この動物の森シリーズ、集まれ動物の森シリーズの家具とかね、リメイクとか色変えたりできるんですよね。でこのね母の手作りケーキもね、そうですね、リメイクができるんですよね。なんかリメイクしちゃうともはや母の手作りではないような気がするんですけれども、リメイクねたくさんの種類がありまして、キャットケーキ、キャットケーキにすると猫の顔のねケーキにねリメイクすることができます。あとはねストロベリー&フラワーのケーキですとか、キャロットケーキ、そしてねチョコのケーキなんかにもリメイクすることができちゃいます。これもねリメイクも楽しいので、いろんなケーキにねリメイクしてね飾ってみるのも楽しいんじゃないでしょうか。こんな感じでね自分の誕生日はゲーム内でたくさんお祝いしてもらえるので、私も毎年楽しみにしています。ちなみになんですけれどもね、同じ島に住んでいる住人の誕生日はね、その住人のお部屋で誕生日パーティーが開かれているので、お部屋に行って誕生日プレゼントを渡すことができるんですよ。たくさんいるね動物の住人全員ちゃんとねもちろんですよ、誕生日があってね、誕生日のちょっと前になると掲示板にね、住人の誰それさんのお誕生日は何月何日です、皆さんお祝いしましょうなんてね掲示がね貼られてね、あそうか、なんとかちゃん誕生日近いからプレゼント何あげようかななんていうふうに考えて、当日ねお家に行って渡してあげるとね喜んでもらえます。でその住人のねお友達にプレゼントを渡すと、翌日にはね昨日はありがとうというねお礼のお手紙とプレゼントがね届いていてね、なんだかほっこりするんですよ。はい、もうね集まれ動物の森はこんな感じでね、島の動物たちと交流したり季節行事へ参加したり気ままにスローライフが楽しめるゲームなのですが、もちろんねこの番組内では動物の森をプレイしていない方にもできるだけ分かりやすくお話ししていきたいと思っています。心理学的なお話に関しましては心理カウンセラーの林真嗣先生に監修をしていただいていますので、心理学的なお話もねたくさん交えて紹介しています。今回ですねお話しするテーマはゲーム内で飛んでくる風船を撃ち落とすかどうかなんですけれどもね、ゲーム内ではなんとねプレゼントがついている風船がね飛んでくることがあります。メルヘンですよね、誰が飛ばしてるんでしょうかね。黄色い風船にはお金が入っていてね、だいたいお金が入ってますね。あと青い風船には鉱石類、そうですね、緑や赤の風船にはね洋服や家具などが入っています。その他ね何か家具とか作る時のレシピが、ね、入っていることなんかもあります。ただねゲーム内でお金はねどんどん稼げますし、鉱石もね島の岩をね叩くと入手できて、私はゲームを遊んでねもう1年以上経っているのでアイテムもだいぶ揃ってきて いるのでね、あんまりこう風船を割ってそうですね、プレゼント入手しようと思わない人もいるようなんですけれども、私はね風船を見かけるとまだ持っていない買うかもしれないとか、大金がもしかしたら入ってるかもと思ってね欠かさず入手するようにしているんですよ。その結果ね風船打ち落としてプレゼントを開いてみると、すでに持っている家具などね、まあそんなに欲しくないものが入っている場合がほとんどなんですけれども、なぜか期待の気持ちでせっせとプレゼントを入手しています。多分ねもうずっとやってるしね、何でも持ってるしね、いいものなんか入ってないだろうと思ってスルーできる人との思考の違いはねどこにあるのかなと思いまして、今回も心理カウンセラーの林真嗣先生に聞いてみました。はい、前回ね、お話ししました主観と客観のね、違いなんかもね、これね、絡んでいるということでね、考え方の違いにはどんな心理や脳の働きがあるのか、後半にね、お話ししていきたいと思っています。この番組ではですね、今番組をお聞きのあなたからのメッセージを大募集していますので、ぜひ送ってくださいね。番組の感想のほかで心理学的な質問なども受け付けています。宛先は集まれアットマークピフリー.netです。ピフリーネットのホームページからね、私のツイッターやブログのリンクも貼ってありますのでね、そこからコメントなど送っていただいても大丈夫です。メッセージお待ちしています。それではですね、17回目の放送、後半もぜひ聞いてくださいね。